南ズム朗読の館。
はい、朗読の館のコーナー、気になる CD の歌詞をご紹介しようというコーナーです。最近ね、こう9月になってますますちょっとラジオとかでも、まあ、宣伝のために PR のためにだと思うんですけれども、流れてくるようになったフランスの歌姫ザーズの、CD からご紹介したいと思うんですが、まあ、11月にねオーチャードと、それからゼップナンバーに来日が決まっているザーズですけれども、デビュー当時はほらピアフの再来だとね、パリで騒がれていた。デビューからもう 3,4 年、ね、経ってますよね。すっかり、まあ、今年は貫禄の来日っていう感じですけれどもね、ザーズの音楽っていうのが、まあ、もともとですよ、シャンソンとかマヌーシュスイング、これはねジプシーシングとも言われてるんですけれども、ジプシーシングはですね、ミュゼットというね、そのジプシーシングスの、ルーツがミュゼットという音楽形式なんですけど、まあ、ミュゼットっていうのはね、19世紀頃に産業革命の影響でフランス国内に多くのヨーロッパ、いろんな、ね、地続きですから移民たちが流れ込んでくるんです。で、彼らが楽器持って流れ込んでいく来て、それでミュゼットというバグパイプとか、それからアコーディオンとか、そんなような楽器とともに、パリだけでなくいろいろな地方の音楽、まあ、自分たちの生まれ育ったところの音楽や何かを演奏し、ダンスホールとか居酒屋でふるさとの歌を演奏していたっていうのがミュゼットの起源なんですけれどもね。そんなような懐かしい、まあ、民族音楽ですね、まあ、言ってみればそういう、音楽を取り入れているのがこのザーズの、今ポップスの、ね、歌姫ですけれども、すごい人気ですけれども、それの、原点となっているというミュゼット、そんな音楽からやってきているのだというようなことも頭に入れながら、ザーズのちょっと、CD からご紹介したい曲があるので、ちょっと待ってくださいよ。何番の曲になるのかな、これザーズのアルバムのね、モンマルトルからのラブレターというアルバムの中から妖精という歌をご紹介したいのですが、これが4番なんだな、4曲目になっています。じゃあちょっとそれを読んでみます。私の家にも妖精がいるわ。水の流れる樋に、屋根の上にいるのを見たわ。燃えるような引き裾の中に、朝だった。コーヒーの香りがしていたもの。あたりは霜で覆われていた。妖精は本の下に隠れていて、月はほろ酔い気分だったわ。私の家にも妖精がいるわ。その引き裾は焦げていて、ダメだってわかっているはず。もう飛べないって。彼女より先に他の妖精たちも試してみたんだもの。あなたより先にもう一人いたわ。自分の翼の下で身をかがめているのを見たわ。彼女、寒かったんでしょうね。私の家にも妖精がいるわ。家の戸棚から、彼女は空中でテレビを見ている。国外は戦争だと考えながら、何度も冬の定期刊行物を読んで、家にずっといる。窓際で時間を数えながら、私の家にも妖精がいるわ。彼女がお昼を取るとき、その焦げた翼で音を立てた。錯乱状態だったって知ってたもの。彼女を抱きしめた方がいい、それとも両手の中にとどめるの。私の家にも妖精がいるわ。飛びたいけど飛べない妖精がね。では聞いてください。ライブバージョンでザーズ、妖精。
アロンズシネマ、
アロンズシネマ、映画に行こうのコーナーです。 ちょっと早いんですけれども、まあ、10月から公開される映画なんですけれども、ご紹介したいと思います。ヴェルサイユの宮廷庭師、BBC フィルムです。イギリスのね、BBC といったらもうね、国民的な、映画ですね。これが、ヴェルサイユってね、ルイ14世が作ってしまったすごい宮殿、必ずパリに旅行に行くとセットでついてくるというか、まあそうですね、パリから2時間ぐらいバスでかかるんですけれども、そのヴェルサイユの宮廷の庭師、まあその頃ルイ14世の頃なんて絶対男社会だったんですけれども、その宮廷庭師の一人に、まあ、あんな大きな、庭園を一人で全部作るっていうのは無理だと想像されますので、その中に女の人が庭、女の庭師がいたっていう設定で映画が作られてんですけれども、これがまたねすっごい豪華で、それから緻密で、それでなんかこう、なんかなんていうのかな、優しい映画だったんですね。それでちょっとご紹介したくなっちゃいました。ルイ14世ってね、太陽王と呼ばれましたよ。貴族をね抑制するためにブルジョア層の出身者をいろいろ徴用して政治を進めたっていう、ので結構世界史的には有名なルイ14世ですけれども、奥さんが早くに亡くなっちゃってね、それでその悲しみの中、ベルサイユ宮殿を作ろうというような、そういう設定で映画が始まっていくんですけれども、あとルイ14世はアンバリットって言ってね、これも、まあ、パリにある、老兵院、負傷したり、年取った兵士をこういたわる、そういう将校のためのホテルみたいなのを建てたので、今でも、有名ですけれどもね、そういうルイ14世を演じたのがイギリスの俳優、惜しも押されぬ名優なんです、アラン・リクマンね、アラン・リクマン、ダイハードで最後にこうやってわーっと落ちていっちゃう悪者を演じたから、ちょっとそこら辺から、ポップになってきましたけれども、もう元は 演劇畑から出てきたすごい俳優さんなんですけれども、このアラン・リクマンがルイ14世を演じながらもなんと監督もしちゃったっていうすごい映画なんです。それでこの女庭師に選ばれたのが、もうなんと言っても、オスカー女優ケイト・ウィンスレットですよ。でこのケイト・ウィンスレットってタイタニックのね、これタラララの十字架でこういうふうにね、船のへさきでこういうポーズで有名になっちゃいましたけれども、まあ、あの人大人だよねと思います。すごくなんか雰囲気が、ですごく体幹も太くて、なんか薄っぺらい女優さんじゃないってところが私すっごい気に入っちゃってて、まあその人が男社会でこうなんかこう男の嫉妬とかそういうのに合いながらも、宮廷庭師としてすごい立派に仕事をしていくという、ある種ちょっとそうですね、女の子頑張れみたいな映画でもあったような気がするんですけれども、まあともあれ、中に出てくる女の人他は、貴族のね、やっぱり、奥様方とかそういうちょっとこうひねったような人たちが多い、なんかこう大輪のねひまわりみたいにね、こうドカンというような感じで、それから庭師だからすごく建築現場の人、今でいうね、ニッカボッカみたいなの履いて、やっぱ土木作業しなきゃいけないみたいな、そういうシーンもたくさんあるんですけれども、それをいとも簡単にこう、まあ、簡単じゃないんでしょうけれどもやってしまう。それから雨とかそういう自然災害にすごく邪魔されながらも一つの庭園を作り上げたっていう成功物語みたいな、まあ、その中にちょっとね雇われ主と恋をしちゃったりね、そういう、割とロマンスなんかも書かれているんですけれども、この、ベルサイユの宮廷庭師、ベルサイユに行ったことのある人もこれから行く人も、なんかこのストーリーを見てからなんか行ったり、それから あそここうだったんだと思ったりするのにすごくいいんじゃないかなと思っちゃいまして、ご紹介いたします。ベルサイユの宮廷庭師はですよ、10月10日から10月です、角川シネマ有楽町とか文化村のルシネマほか全国ロードショーでございます。それからもう一本ちょっと気になるんです。これ Dear Danny 君への歌、これは9月5日ね、今日から角川シネマ有楽町 恵比寿ガーデンシネマ他全国ロードショーをしているんですけれども、ディエル・ダニー君への歌っていうのがちょっと実話からなった映画だというので気になっています。でアルパチーノとかね、出ているのでなかなか良さそうな映画じゃないかと思って、ジョン・レノンからの手紙が人生を再び輝かせる、彼の数々の名曲が彩る実話から生まれた感動作、ディア・ダニー君への歌っていうのがなかなかちょっと気になるので、9月5日今日から角川シネマ有楽町で、上映されてますので、気になった人はディア・ダニー君への歌というのをチェックしてみてください。 Radio